皆さんこんばんは。私ここに来て作っていただいた名刺に牧師って書いていただいてるんですけど、正直まだ実感がないんですね。先生って呼ばれたりするとこうゾワゾワして、なんかすごく気持ちが悪くなって、サッチーとか寺村さんって呼ばれた方が実は心地が良くて、中にはそのいじる感じで先生って言ってくる人がいたりして、それはそれで心地いいんですけど、なんか本当に先生って言われることにすごく違和感がまだあって、同じようなことを進学校の先生がおっしゃっていたんですけど、その先生は日本ではまあ一般的にっていうか、特にお世話になる人に対して先生っていうから、まあ、そう割り切ることにしましたっておっしゃってたんですけど、私の場合はまあその発想に立ったとしてもなお居心地の悪さが残ったりします。それはまだ私がそのお世話をしてるなっていうほど皆さんとこう深い関係にないっていうか、お世話ができていないからだと思います。一応進学校でその牧会とか牧師っていうものについては学んできたんですけど、座学の、まあ、一般論と、まあ、実際この現場の働きっていうものは全然違うものでありますし、また皆さんがイメージされる牧師っていうものと、まあ、実際の私とかの姿は乖離しているものでありますから、今日と、まあ、次回とまたもう一回10月の半ば3回にわたってこの聖書から牧者っていうことを学ぶことによって、その皆さんとこの牧者像っていうか、そのイメージを共有していきたいと思います。聖書の中でこの牧者とか羊飼いっていう、まあ、何回も出てくるキーワードなんですけど、人々をその導くリーダーのことを牧者っていうふうに表現するのはこの聖書の世界に限ったことではなくて、昔からその中近東ではそのあらゆる国で用いられていた言葉です。遊牧っていうか、それに例えるのがすごく彼らがイメージしやすかったからですね。私たちも聖書の中で牧者って聞くと真っ先に多分詩篇23編とかがイメージされると思うんですけど、今日はちょっとより豊かな、以前用いたんですけど平行法っていう、まあ、ユダヤ人の頭の中にある2つの概念、2つのことを持って1つの思想を表すっていう、そういうことをですね、このエゼキエルにおいても、まあ、偽りのっていうか良くない牧者が描かれて、そして本当の牧者が描かれて、その2つで1つによって表されることが見て取れるものがあると思いましたので、この箇所を選ばせていただきました。エゼキエル書は、北のイスラエル王国がアッシリアによって、まあ、滅ぼされて、そしてまた続けて南のユダ王国もバビロンによって滅ぼされて、神様の民であった彼らが本当にあらゆるところに散り散りになっていた、そんな時代にエゼキエルを通して神様が語られた御言葉がこのエゼキエル書です。一節で次のような主の言葉が私にあったっていうふうに、まさにそのエゼキエルの時代、裁きの真っただ中にある、そんな人々に対して神様はなおこう語りかけてくださるんですね。それはどこまでもその神様が選ばれたその神様の民である彼らに対して愛を持って示してくださったからです。そして2節のところで、人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ、予言して牧者である彼らに言えって神様はおっしゃいます。この牧者たちにっていう言葉と、また次牧者である彼らにって、牧者って2回こう、繰り返してちょっとくどいように見えるんですけど、この日本語では牧者たちっていう牧者っていう名詞と、実際養うっていうふうに言われている動詞の形っていうのはちょっと言葉が違うから遠いっていうか直接的な関係が見出せないんですけど、ヘブル語では同じ言葉を用いて、名詞にもなっているし動詞にもなっているんですね。そしてこの牧者っていう言葉はだから動詞の、まあ、養うっていうものが同名詞みたいな形で、養う人っていうことで牧者っていう言葉が実は成り立っています。ですからこの一つ目のイスラエルの牧者たちは、まあ牧者たちだったとしても、2回目の牧者である彼らにっていうのは ひょっとしたら牧者っていうよりはその養っている、まさにその、動詞の形でっていうか、より表現したかったんじゃないかなとか思ったりするんですね。なぜならこの直後に神様の言葉が出てくるんですけど、痛烈なその皮肉を込めてこの後の神様の言葉が語られていくからです。それが、神である主はこう言われる、災いだ、自分を養っているイスラエルの牧者たち、牧者が養なければならないのは羊ではないか、っていうふうにおっしゃいます。直訳調だとこの部分はまず最初に羊ではないのかっていうのが先に投げかけられて、そして牧者が養うのはっていう、その習字疑問文の形をとっているんですね。そしてそこで牧者っていう先ほどの名詞のものと、あと養うっていう動詞をこうわざと同じ言葉音のものなんで、それを並べることによって、本来養うべきものが養っていないっていうことをこうちょっとコミカルにっていうか、言葉遊びを用いて言われている面もあったんじゃないかなと思うんですね。そしてそのことを神様は災いだっていうふうにおっしゃいます。この災いだっていう言葉は、第3版の訳ではもっと短くて、あーっていうか、まあ、ため息っていうか、あーっていう言葉なんですけど、言語でもほいっていうか、もすごく短い、本当に言葉を、息を吐き出す、ほいってなんか言うだけみたいな言葉なんですけど、エゼキエル書では13章で2回他に出てきて、神である主はこう言われる、災いだ、自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもっておっしゃっている。そしてまた同じ13章18節で、神である主はこう言われる、災いだ、最後だけ読みます、人々の魂を罠にかける女たちっていう、ここで災いだっていう言葉が出てくるときに共通しているのが、だから偽りの導き手がこう出てきたときに、それに対して神様が災いだっておっしゃってるっていうことが分かります。そしてこの、習字疑問文って言ったんですけど、習字疑問文っていうものは、だから疑問投げかける形で、羊ではないのかって言いながら、言いたいことは羊だろうっていう、その強い言葉が表現されているんですね。これはイエス様も新約聖書の中で何回もいろんなところで何々ではないかっておっしゃっているように、そのように、まあ、言葉習字疑問文によって表されているんですけど、これは、まあ、関西のっていうか、お笑いのっていうか漫才のとかで言うと、この災いだっていう言葉だから、なんでやねんみたいな言葉だと思うんですね。なんでやねんって神様のその本当に嘆き、そしてそれに続いて羊じゃないのかっていうのは、羊ちゃうんかいっていう、その関西弁だとなんでやねんちゃうんかっていう、その漫才で見られるようなその強い口調で問いかけ投げかけられているんですね、神様から。そしてその言葉に、強い言葉に続いて3節で、あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わないっていうふうに言われます。彼らは真っ先にそのよく育った羊を、まあ、ほふるんですけど、それはあくまで自分の益とするためですね。自分が食べるため、また自分がその身につけるために、一番良いものをまずは自分が取ってしまうということ、そして肝心の羊は養わないんだということを言われるんですね。そしてその本来の職務を果たしていない牧者の姿が具体的に4節で続けて言われます。この養わないっていう、しないっていうものを並べて、4節では、弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを解放せず、追いやられたものを連れ戻さず、失われたものを探さずっていうふうに、まず最初に目的語っていうか、その目の前にいる弱った状態の羊がいるのにもかかわらずやらないってことを、こう同じ構文っていうか並び方で続けていかれるんですね。でこの神様の嘆きっていうか、本当に彼らがしていることは何なんだっていうことです。そしてこのことによって、そのしないっていうことが続いていくことによって、羊は本当に真っ逆さまに落ちていく、そういう姿がこの描写されています。そしてその結果5節で、 彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆるのの獣の餌食となった。こうして彼らは散らされたっていう、ここで散らされっていう言葉2回出てきてるんですけど、言語では最初にまず散らされたっていう言葉に始まって、そして最後にもう一回散らされたっていう言葉で、散らされた散らされたっていう、その強調されているんですね。本当に彼らが散らされてしまったっていう。ここで牧者がいないために、まあ、彼らはその散らされて獣の餌食となっていくんですけど、ちょっとここで連想するのがコロナ禍にあって、まあ、オンライン礼拝とかいろんな便利なものに私たちも恩恵は受けているんですけど、かたや、オンライン礼拝とか、全く関係がない教会のオンライン礼拝とかを視聴されたり、またいろんな情報、それは本当にネット上の誤ったっていうか過激な、なんかそういう刺激的なものに、こうそれにまさに餌食になっている方がおられたりするっていうことをよく伺います。それは本当に牧者がいない状態ですね。本当にだから教会に集っていて、私たちっていうかその信徒の皆さんとその牧師っていうこの関係がですね、このヘブル書の13章17節はこの立川で会員になるときには必ず皆さん一度は目にされているはずらしいんですけど、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。その牧者の働きがその魂、皆さんの魂のために見張りをしている、そういう関係性が本来あるべきものなんですね。だけどオンラインのその全然一方通行の出会ったこともない人のその面白いかもしれないというか、すごく刺激的かもしれないメッセージを聞いても、それは結局はその魂の見張りをその方にしてもらっている状態のメッセージではないという、そういう関係ではない。だから双方向の関係性っていうものが、この私たちは本当にネットによって失われやすい今時代に置かれているっていう自覚をする必要があると思います。そしてこの6節に入って、そのように散らされていたのが神様が私の羊なんだってことを、初めて私のって羊をこう連発されていくんですね。私の羊はすべての山々、すべての高い丘をさまよった。私の羊は地の全面に散らされ、尋ね求めるものもなく探すものもないっていうふうにおっしゃいます。この牧者がいないことによって、その散り散りになっている羊の姿っていうのは、他にもイザヤの53章とかで皆さんよくご存知の、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手の道に向かっていった、しかし主はっていう、そういうところとか、あと第一列王記で北方国のアハブ王に対してミカヤっていう預言者が語った言葉なんですけど、私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た、まるで羊飼いのいない羊の群れのようにっていうふうに、その羊飼いがいなければ羊はそうなってしまうんだっていうことですね。そしてここの箇所で最後に、尋ね求めるものもなく探すものもないって、本当にそういう悲惨な状態にあって、誰にもこう誰からも目を向けられない、そういう捨てられた存在になっているということが強調されます。この今まで見てきた6節までが一段落になってくるんですけど、その職務を果たさない牧者と、その現にそのために離散している民についてこう語られていきます。そしてそんな惨状にある民に対して、またそんな惨状をもたらした牧者たちに対して、神様が追及の言葉を次に続けられます。7節8節ですね。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている、神である主の言葉。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないためにあらゆるのの獣の餌食となってきた。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって自分自身を養って私の羊を養ってこなかった。私の羊であった彼らが、その本当に傷んでいる、その姿を前にして、彼らは 相変わらず自分の利益だけを求めているっていう、そういう状態です。そしてここで初めて私の牧者たちっていう言葉が出てきます。最初にこのエゼキエル34最初のところで2節のところではイスラエルの牧者たちって言われていたんですけど、これは単なる言い換えなのかっていうか、同じことを言っているのか、また最初のイスラエルの牧者たちっていうのは、まあ、時間的に見て、バビロン捕囚まさにされた当時の彼らのリーダーたち、そしてその後のこの私の牧者たち8節のところが時間的にもう少し後のその捕囚のただ中にあって、まだなお民を導くことができないそういうリーダーたちを言っているのかとか、いろんな考え方あるんですけど、ちょっと今日はこういう整理をしたいと思うんです。2節から6節のところでイスラエルの牧者たちって言われていたのは、まずは先に滅んだ北イスラエルの牧者たちを指していて、そして8節から10節がこのユダの牧者たちを指しているっていうふうに考えていきたいと思います。その監視が定冠詞っていうか、その言葉は何か指しているっていう、そういう文法上のなんか言葉のヒントがあったりとか、あと何よりも神様は南ユダ、南の国だけの回復を望んでおられるのではなくて、神様はあくまで南も北もその本当にダビデの時代の統一していた王国、そこに戻っていくっていうことを望んでおられる、そしてそれを語ってくださっているっていうことがありますので、その北と南っていうふうにちょっと分けたいと思うんですね。そしてこの9節続く、それゆえ牧者たちよ主の言葉を聞けって言われている、だから牧者たちよっていう言葉は、実は定冠詞っていうか冠詞がついていて、冠詞がついているっていうことは前に出てきた言葉をこう参照しに行くっていうか、本来そういう役割があるんで、だからここで言われている牧者たちよっていうのは実はっていうか、私の牧者たちっていうことをもう一回言いに行っているはずなんですね。そして10節のところでも出てくる、私は牧者たちを敵としっていうふうに神様がこう敵対されるようになっていった、その牧者たちっていうのも本来神様の私の牧者たちであった、その彼らに対して神様はこう向かっていかれたっていうこと、そしてその牧者たちが自分自身を養うことはなくなるっていうこと、これもいずれも私の牧者たちっていうことですね。そしてこのちょっとこれ作ったのは、日本語になると言葉が変わっちゃうから言語だと同じなんだよっていうことをちょっとお知らせしたくて、神様がその私の羊を取り返しって言われる取り返しっていう言葉は、6節のところで、その離散した民を尋ね求めるものがなくっていう尋ね求めるっていう言葉と同じで、また8節で探し求めるっていう言葉とも同じなんですね。だから6節8節というか、その以前は本当に誰も探し求めていく人がいなかった、だけど10節になって神様がその私が取り返すっていうか探し求めるっていうことを言ってくださる、対比っていうか同じ言葉を用いて変わっていってる、変わっていってるですね、そのまあ違う状態になっているっていうことを言われているのに、ちょっと日本語になると分かりにくいからちょっと補足したいなと思って用意しました。そして11節12節ですね、ごめんなさい、その行く前にですね、このエゼキエルがここで予言した私は牧者たちを敵としっていうこの言葉によって、その捕囚の民は本当にどれほど励まされたことかって思うんですね。彼らはまさに国を追われてもうちりぢりになっている状態、ひょっとしたら自分たち全て国民がみんな悪かったんじゃないか、まあ私が悪かったんじゃないかっていうふうに自分を責めていこうとしてしまう、だけどそうじゃなくて神様は私は牧者たちをっていう牧者たちに原因があるんだっていうことをはっきりと示してくださるんですね。そしてそんな彼らが取り除かれることによってその回復されていくっていう希望がまさに捕囚の中にあるただ中にある彼らにこう語られていくんです。主が探し、今までは誰も探してくれる人はいなかったけど神様が探し出してくださる、そういう希望が国を追われて 本当に絶望のただ中にある人々にこう約束されている。そして11節から私っていうふうにおっしゃる神様が前面に立ってこう言葉を語ってくださいます。11節12節で、誠に神である主はこう言われる、見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出すっておっしゃっている。ずっと続いていくんですけど、ヘブル語っていう言葉では動詞に、主語の情報が全部入るんですね。だから人称、一人称、二人称、三人称なのかとか、複数なのか単数なのかとか、男性女性なのかとか、そういうことが動詞だけ見れば分かる。だからわざわざ私って言葉を言わなくても動詞だけ入れば分かるんですけど、ここで神様はあえてその私はっていう言葉を持ち出して強調してくださっているんですね。だからここで私は自分でって言われているのは、ここで神様はわざわざ私っていう言葉を用いて、この私が成していくんだっていうことをこう私たちに強く語りかけてくださっています。そしてこの探し出すっていう言葉は、もうこれもちょっと日本語だと変わってるから一緒なんですってことを示したくて、12節のところでその群れの羊の様子を確かめるっていう言葉が探し出すっていう言葉と同じで、一番基本的な意味は羊をこの群れから出荷するっていうか、今度よく育った羊をその出荷するときに、選別するときに用いられる言葉らしいんですね。だから本当に選び出すっていうか、注意深く観察してその群れの中から選び出すっていうことを神様がなさってくださる。そして雲と暗黒の日っていうのはこの裁きの中でよく用いられる言葉ですっていうことですね。そしてこの単に神様は救い出すっていうだけではなくて、13節14節で、私は諸国の民の中から彼らを導き出し、彼らを集め、また連れて行きっていう、そして最後の13節最後の居住地で彼らを養うっていうのも、どこどこへ連れて行くっていうか、牛を飼うために、羊を飼うために連れて行くっていう、その移動を伴う言葉を重ねることによって、彼らが帰還することができる、その今いるところから戻ることができるんだっていうことを約束してくださるんです。そしてこの集められるっていう言葉、散らされていた彼らが集められるっていう言葉は、モーセが申命記の30章のところで、あなたの神主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主があなたを散らした先のあらゆる民の中から再びあなたを集められるっていうふうに、モーセの時代にもこう言われていたことなんですね。そしてその通り神様はなさってくださるということです。そして15節で、私が私の羊飼いを飼いっていう、ここもまた再びわざわざ出す必要はないけど、あえてこの私がっておっしゃってるんです。この私が私の羊を飼い、そしてまたもう一つここも、この私が彼らを壊せるっていうふうに、ご自身が正しい羊飼いとしての務めを果たしてくださるということを力強くこう宣言してくださいます。最後のこの居壊せるという言葉は、詩編23編で有名な緑の牧場にふさせっていう、その休ませるっていうか、そういう言葉ですね。そして16節に移るんですけど、ここでは最初に4節のところでずっと偽りの牧者たちによってこう羊が全く養われなかった姿が描かれていたんですけど、その羊が転落した姿、それとは逆にこの逆回転で、逆の順番で神様は回復を約束してくださるんですね。これにまず私は失われたものを探し、失われたものっていうのが一番下にいたんですが、それを探し、次追いやられたものを連れ戻し、そして傷ついたものを解放し、病気のものを力づける、そういう こう上がっていくっていう方向をこの言葉の並べ替えによって示されています。これはヘブル語というかユダヤ人のその頭の中にずっと馴染みがある集中構造というか言われたりするんですけど、並べ替え A があって B があって C があって、で C' があって B' があって A、 こういう言い方の並べ替えによって物事を表していくんですけど、まさにそういうものを用いて転落していった様子と回復していく様子のこの対比をすごく上手に表しているんですね。そしてこの集中構造と言われる時のその転換点がすごく大事なんです。聖書全体で言うと天地創造で始まって最後は新しい天と新しい地で、その真ん中にあるって一番真ん中にあるのはイエス様の十字架と復活があるように、ここでは何があったかというと、偽りの牧者から真の牧者にこうチェンジしたんだということが真ん中にあってこう切り替わっていくんですね。そしてこのルールっていうかを分かると、3節のところでこの脂肪を食べ羊の毛をまとっていたっていう、そのよく育った羊に対する扱い方が偽りの牧者と真の牧者で違うということも分かります。肥えたものと強いものは根絶やしにするって言われます。ちょっとびっくりするっていうか、せっかく育ったのになんで根絶やしにされるのかっていうと、ここは神様がその弱いものを基準としたそういう視点に立って私たちの群れを養ってくださるからですね。弱肉強食の世界ではなくて、まさにイザヤの新しい天と新しい地に描かれているその被造物がこう回復された状態になっていくっていうことです。そしてそれを私は最後正しい裁きをもって彼らを養うっていうふうに言われているんですけど、ここ言語では正しいって言葉は実は入っていなくて、ただの裁きっていう言葉なんですね。私たちはこの裁きっていう言葉を聞くと、どうしても否定的にネガティブに自分が裁かれてしまうんじゃないかっていう、そういう被害妄想にとらわれているこう節があると思います。だけど私たちはもはや今は裁きを恐れる必要がない存在ですよ。だから神様がそのまま言ってくださっている通り、正しいなんて言葉は必要ないんです。私は裁きを持って私たちを正しく裁いてくださるということを力強く宣言してくださっています。そしてこの続き、裁きについてっていうのはまた来週改めてっていうか続きを見ていきたいと思うんですけど、今日お昼から持たれた中間総会においては、その先生の交代、牧師の交代ということが話し合われました。この箇所を学ぶ中ではっきりしているのは、誰か人によって変わるっていうことはないってことですね。真の牧者が唯一の真の牧者がおられるっていうことです。だから私はこの箇所を用意する中で、この牧師って呼ばれることのこのプレッシャーっていうものがこう解放されました。もしも私が牧者としてふさわしくなければ、神様がその責任を持って私をこう退かしてくださるかなと思うんですね。そして大切なのは、養われるべき羊っていうか、その皆さんがおられるから私はここに今招かれてというか招聘されて立っているわけで、牧師は存在する。だから私が存在するために信徒の方というか羊が集められるのではないっていう、その順番ですね。自分のために牧者がするのではなくて、任されている人々のためにこの働きをさせていただけるということ。この偽りの最初に見た牧者たちのように、こうどうしても自分に甘くなってしまうということは、私たちも弱さを持った人間ですからしょうがないところはあるかもしれないんですけど、こんなことは実は第一サムエルで、サムエル記のところで、サウル王が最初に建てられるときに、民が王様を欲しいって言ったときに、王様を建てたらこんなひどいことになるんだっていう警告として神様がおっしゃっていた、まさにそんな状態になっているんですね。その民のその息子たちを取って、王様の自分の戦車の前にこう盾のように先に走らせるとか、王様が本当に自分の権力を自分のこう保身のために 散々用いていってしまうんだってことが実は警告されていました。だけどさらに遡ること、モーセの時代には新命記で本当の王はこうでなければならないんだっていうことも言われていたんですね。それは王は決して自分のために何とかしてはならないってことが3回繰り返して、自分のために増やしちゃダメなんだ、持っちゃダメなんだってことをこう繰り返し繰り返して言われていたんですね。そして第一ペテロ、新約聖書に入ってもペテロが牧会をするにあたって3つの、英語で言うとノットバット構文です。こうじゃなくてこうだっていうことの繰り返して、強制されてではなく神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく心を込めて世話しなさい、そしてこれも割り当てられている人たちを支配するのではなくむしろ群れの模範となりなさいっていうふうに繰り返し繰り返し、この保身、どうしても人間ですから自分の身を守りたくなるっていう保身にこう傾きやすいものであるからこそ、そうじゃなくてあくまで献身者はその捧げる、その使えるためにこう召されていますから、そのことを忘れてはならないよっていうことを繰り返し繰り返し聖書は私たちに語ってくれています。その牧者の牧者っていうか牧者の本文ですね。だからぜひこの逆になっていないかっていうことを常にこうチェックしていただきたいと思います。それが神様が立てた牧者だから間違いないとか、また神学校を出たこの卒業生だから先生って呼ぶとか自動的にとか、そういうもんじゃなくて、その鵜呑みにするんじゃなくて、本当に神様の御手の中でなされていくことを求めていくっていう姿勢が私たちには必要だと思います。そしてこの私が先生と呼ばれるのがすごく嫌なんですけど、そのだけどまあ呼ばれなければならない立場なんだっていうことも分かる中で、だから呼ばれてもこう居心地が悪くない関係を皆さんと築いていきたいと思うんですね。その先生ってもし呼ばれてもゾワゾワしないっていうか、そういう関係を皆さんと本当にその双方向でこう築いていけたら、その時にこの私はその先生って呼ばれてもすごく落ち着くことができるんだと思います。この宗教法人の書類出す時に、この福音自由っていう私たちの群れは、一応教師が2人いて、そして信者が60人っていう人数で書類整えられていたんですけど、実は、60人いる名簿の中に私たちも2人含まれているんですね。私たちその教師と信者じゃなくて、私たちもその信者の中に含まれているその教師っていう役割を担わせてもらっている立場っていうことです。ですからその魂のその見張りをするっていうか、そういう役割は当然必要なんですけど、そのために必要なことを皆さんとこうキャッチボールというかやり取りさせていただきながら、私がっていうか私がその牧者として本来の働きをしていけるように、皆さんとの関係をこれからしっかりと築いていけたらと願っています。そして共にその唯一の牧者ですね、大牧者を共に見上げて、今ここで一緒に集わされている私たちが共に成長していける、そういう群れでありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、尊いお名前をあがめて賛美いたします。私たちは本当に弱い誘惑や弱さを持っている中で、今この新約の時代においては一人一人に聖霊が与えられていて、互いに愛し合って、互いに支え合って、あなたの身からなるこの教会を立て上げていくことができますように導いてください。また特に その魂の配慮をしていかなければならないものとして、あなたの御心を成していくことができますように導いてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。